ここが知りたい、聞きたい、Q&A、一般質問。各議員の録画配信の QR コードがそれぞれ表示されています。細野正幸議員、帯状疱疹ワクチン接種について、体育館の空調設備について、人口減少の対応について。帯状疱疹ワクチン。問い。国は令和7年4月から65歳を対象に帯状疱疹ワクチンを定期接種化することを決定した。今後の市の対応は。答え。定期接種、公費負担の対象となるのは、その年度内に65歳を迎える方と、60歳から64歳のうち、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんどできない方です。さらに65歳を超える方については、7年度から11年度まで生涯に一度だけ70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の年齢となる年度に限り定期接種の機会があります。個別に通知を送りますが、自身の該当年度を確認し、接種の機会を逃さないように注意していただきたいと考えています。また、自己負担金は接種費用の約3割とし、生活保護世帯の方に対しては接種費用を全額助成する制度を設けます。災害時の体育館の空調設備は。問い。校舎の空調設備の設置が進む中、断熱性能に課題がある体育館についても設置計画の検討が求められる。体育館の空調設備設置の予定は。答え。小中学校の体育館に空調設備を整備する方針を6年度に策定しました。断熱性の確保や老朽化対策として、遮熱塗料による改修と合わせて空調設備を整備する予定です。1学年の平均人数が多い学校から順次進めます。期間は1校につき3年かけて設計、改修、設備設置を行い、15年度までに全校の整備完了を目指します。問い。災害時の避難所機能向上に向けた米原市の取り組みは。答え。昨年の伊吹地裁での災害時、伊吹小学校の体育館を避難所としましたが、室内が暑かったため、冷房設備のある教室や県のスポットクーラーを借りて対応しました。この経験から避難所の空調の重要性を認識し、断熱対策も含めた空調設備の整備を進めます。整備完了までの対応として、7年度は市の備蓄資材としてスポットクーラーを購入予定です。今後、空調設備整備後の体育館の状況に応じて必要な資材を備蓄し、避難所環境の向上に努めます。人口減少に市はどう立ち向かうのか。問い。人口減少と高齢化が進む中、市政運営においても限られた経営資源を最大限に活用し、職員が活躍できる環境を構築し、財政の健全化、高い行政サービスが求められる。持続可能な行政経営をどのように進めるのか。答え。想定よりも人口減少が進んでおり、危機感を持っています。市民生活への影響を観察し、職員が想像力を働かせて適切な対策を講じることが重要です。そのため、行政サービスのデジタル化や業務の効率化を進めるとともに、財政負担を考慮し、公共施設の維持管理を計画的に見直しています。また、行政経営改革プランに基づき、持続可能な行政経営を着実に進めていきます。香取和之議員。道徳教育の推進について、部活動の地域移行について。道徳教育の推進について。問い。米原市内の小中学校の実施状況をどう捉えているか。答え。道徳教育は学習指導要領で、学校の教育活動全体を通じて行うものと示されており、市内小中学校でもこの趣旨にのっとり、特別の教科道徳の時間はもとより、各教科、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて適切に実施されています。 さらに、今後は道徳教育を米原市が大切にしている非認知能力としての自己肯定感や自己有用感の育成の基盤と位置づけ、一層の充実を目指していくことが重要だと認識しています。問い、小中学校の道徳の充実についてどう考えているか。答え、特別の教科道徳は学習指導要領において小学校1年生のみ年間34時間、その他の学年は年間35時間の授業時数が設定されています。どの学校もこの授業時数は確保されており、十分に対応されています。しかし、指導方法などはさらに研修を深めていく必要があります。この特別の教科道徳を要とした道徳教育の充実に向けて、7年度から県の道徳教育推進事業の指定を受け、研究を深め、教員の研修の機会を増やし、道徳教育の一層の充実を図ります。部活動の地域移行について、問い、米原市における部活動の地域移行についての課題は何か。答え、アンケートの回答から、学校間で生徒の活動環境に大きな差が見受けられることが挙げられます。特に米原市では、生徒数が少ない小規模校が多く、その学校では設置できる部活動の数が制限され、生徒の選択肢が限られてしまいます。選択肢を増やしてほしいという回答は、中学校生徒だけでなく、これから中学校に進学を控えている小学校児童からも多く見られました。生徒の選択肢を広げていくためにも、部活動の拠点効果をはじめ、地域での多様な運営体制を想定し、活動環境を整備していく必要があります。問い、その課題を克服するためにどうするのか。答え、米原市では現在、伊吹山中学校での国の実証事業や部活動指導員の配置など、地域団体や地域指導者と連携した取り組みを先行して実施しています。そこでの成果や課題を精査・分析し、課題の克服につなげていくとともに、検討委員会から答申される基本方針をもとに、他の市町の動向や先行事例を参考に課題を一つ一つ解決していきたいと考えています。まもなく示される予定である国の新たなガイドラインでは、8年度から13年度までの6年間を改革実行期間として想定されています。改革実行期間を十分に活用し、学校や地域団体との調整を丁寧に進め、持続可能な運営体制の構築を進めていきたいと考えています。
プリカド大輔議員、米原市における子ども誰でも通園制度について、全転校型で子ども・若者・保護者が集える場所について、子ども誰でも通園制度について、問い、一時預かり保育との違いは、答え、一時預かり保育事業は、保護者の仕事、病気、リフレッシュなどの理由で一時的に子どもを預ける制度です。一方、子ども誰でも通園制度は就労要件が不要で、保育士が子育てのアドバイスを行ったり、親子で園の雰囲気を体験できる点が異なります。問い、地域子育て支援センターとの違いは。答え、地域子育て支援センターは、親子が自由に遊べる場で、集団の中での交流が目的です。一方、子ども誰でも通園制度は、個別に保育士が関わり、子どもの成長を見守りながら、保護者の相談にも対応する点で異なります。問い、なぜ新しくこの制度が必要なのか。答え、子育て家庭への支援を強化するために、制度を利用された保護者に子どもの成長や発達を実感してもらうことで、子どもの育ちを応援するためです。問い、保育士不足の中での新制度の優先度は。答え、在園時の園運営と同様、重要な事業だと認識しています。今後もどちらが優先ということではなく、子どもの育ちと保護者の支援に向けてトータルで捉え、 保育士の適正な配置に努めます。米原市ホームページより一部抜粋された米原市子ども誰でも通園制度の説明が記載されています。全転校型で子ども若者、保護者が集える場所について、問い、全転校型で子ども若者、保護者が過ごせる場の確保について、新たな施設を整備するだけでなく、既存の未利用施設や時間帯によって使われていない施設を活用する考えについて、市の見解は、答え、子どもや若者が安心して過ごせる第三の居場所の確保は重要な課題です。市としても公共施設の有効活用を含め、地域や社会全体で取り組むべき課題と認識しています。問い、放課後児童クラブや公共施設を全転校型の子ども・若者の居場所として活用する可能性はあるか。答え、放課後児童クラブの活用は有効な手段と考えていますが、専用棟は国・県の補助金で建設しており、他の目的で使用するには事業内容の整理が必要です。今後、本来の役割を損なわない形で利用ルールの検討を進めます。公共施設については、学校、地域福祉センター、図書館、学び合いステーションなどの活用が考えられますが、それぞれ用途や管理方法が異なり、課題の整理が必要です。市としては、活用可能な施設を把握し、市民の協力を得ながら、新しい居場所の創出を検討していきます。今中力松議員、既存道路の安全化及び避難路となる道路網の整備について問う。国道365号で繰り返される大型車転落事故。問い、去年に続き今年も大型車転落事故が起きた。市や県の対応は。答え、1月4日午前6時20分ごろ、雪の降り始めに大型ダンプトラックが車道の路肩から逸脱し、谷底まで転落した事故を受け、市は県に対し1月7日に国道365号の大野木交差点から藤川西交差点までの区間の路肩拡幅を含む歩道整備を再度要望しました。県は対策の必要性を理解し、5年度までに地形測量や地質調査などを実施されており、現在は道路拡幅に伴い必要となる構図や土地所有者などの用地調査、拡幅部の道路構造などの検討を進められています。早期事業化を引き続き要望していきます。写真が1枚掲載されています。国道365号のガードケーブルを乗り越えて谷底へ転落した大型ダンプトラックの写真です。事故が二度と繰り返されないように道路の安全化、強靭化を期待する。市道大清水八鷹水上線の道路整備の進捗。問い、未整備区間が整備されれば幹線道路をつなぐ交通ネットワークの観点からも、災害や事故の際の迂回路になるという防災上の観点からも、非常に効果の高い道路となるが、整備の進捗状況は。答え、この道路は市道藤川住まい庭線と国道365号を結ぶ幹線道路と位置づけています。米原市道路網整備計画2024で10年度までに事業着手する路線としています。7年度に土地の構図調査や所有者調査などを実施し、今後用地交渉も進められると考えています。しかし、未整備区間の北側にある変則交差点は通学路となっているため、歩行者や自転車の安全を考慮した交差点改良を先行すべきと考えます。改良にあたり、周辺に道路用地の確保が必要なため、地元自治会の協力を得ながら進めたいと考えています。 県道246号大鹿寺倉線の山室千崎の峠坂道。問い、道路整備の進捗状況は。答え、冬季の安全な道路交通の確保などを目的に、峠を切り下げて勾配を緩やかにするため、延長約800メートルの区間で3年度から工事を開始しています。一期工事で拡幅した西側に県道を切り替えた後、東側斜面を削り取り、現況道路高より最大4メートル程度切り下げ、さらに歩道整備も計画されています。しかし、一部土地所有者間で民地の境界線が確定しないため、用地交渉ができず、2期工事に着手できない状況です。滋賀県道路整備アクションプログラム2023では、9年度完了予定ですが、計画通りの完了は難しいです。水上区の消雪施設散水不能区間の対応。問い、原因と対応は。答え、6年度原因究明のため取水井戸のカメラ調査を行った結果、井戸のストレーナーの大部分で閉塞が見られ、揚水管の腐食、破損も確認されました。また水中ポンプも老朽化が進み、揚水能力の低下が考えられます。このため、2月21日から井戸内洗浄、揚水管及び水中ポンプの交換の工事に着手し、工事完了は3月中旬頃を予定しています。